はい、栗虎です。おはようございます。まあ朝からね、ちょっと情報収集してまして、で、非常にね、有益な情報が入りましたんで、早速ね、シェアさせていただこうかなというところで、YouTube の方のね、コミュニティにも、告知したんですけども、非常に私自身はね、ちょっと感心いたしました。まあ、ちょっと絞って言いたいんですけどね。はい。ワードプレスの方にね、その、私がお勧めしたい、まあ、ぜひね、視聴してほしいなという、動画が、何ですか？そこでその、まあ、紹介させていただいてるんで、紹介っていうかな、私がそのピックアップしたということですね。で、これはね、こちらですね、ツイートもしましたけど、これぜひ視聴してください。事の真相がね、まあ、アメリカから見た、その対日観っていうかな、まあ、その金融の方から見たね、まあ、日米関係、まあ、同盟関係も含まれてるんですけど、非常にこの、示唆的な、示唆に、富んだですね、まあ、なんて言うんだろうな、コペルニクス的な転換ですね。ああ、なるほどと思いました。で、一応感想をね、私、この書き込んでおきました。まあ、参考になると思います。ただね、実際にこの、まあ、このね、Prepare for Impact っていうね、これ、日本からですね、やはりこの、まあ、日本がですね、まあリセットしちゃうと、まあ、アウトになっちゃうというところから、そのアメリカの、この、まあ、崩壊っていうのは、まあ、これもその始まってしまうと。ちょうどね、私が、9日、限定ライブ配信で、まあ、まあ、日本からね、日本からその崩壊が始まりますよと。いうその話をしたばかりなんで、まあそこをこう、なんていうかな、アメリカ側から見た場合の、その日本から始まるその崩壊ね、資産崩壊。これをその裏付けるような、ということでね、補強をする意味で、私の限定ライブで話したことを補強する意味でも非常に、まあ、有益だという判断からね、今回このご紹介、させていただこうと。今ね、その Spotify の方でも同時に、まあ今収録してるんで、まあこのまま流しちゃおうと思いますけど、まあ、ポッドキャストの方にもね、まあ、この情報流そうと思ってます。で、残念ながらね、まあ、字幕が入っていたりってしないんで、全部英語でね、まあ、米語で話されてるわけですが、ある程度その金融のことをね、まあ、理解している方なら多分理解できる。まあ、その英語の知識よりもむしろその金融の知識の方が重要かなと。で、その英語が聞き取れてもその金融の方が理解できなければ、まあ、多分こう、その何言ってるのか分かんないってね、まあ、そういう、まあ、典型的な、なんて言うんでしょう、その専門知識がちょっと必要になってくる。まあ、分かりやすく話してるんだけど、ただちょっとその難易度が高いかなというところで、ちょっと補足を入れさせていただきました。このワードプレスの方に。で、これをちょっとワードプレスの方ね、私の感想、ちょっとこの、まあ短いんですけども、一応これを念頭に置いてですね、まあ、視聴していただくと余計、より私のその、受け取ったものがね、感じていただけるんじゃないかなと。はい、いうことでね、ぜひ、はい、このワードプレスの方にもね、まあ、どんどんこうやって、まあ、テキストとかね、データ、あるいはソースをね、貼り付けていきますんで。で、それをもとにね、まあ、雑談っていうか、まあ、これもそうなんですけど、なのでね、まずはね、実際にこれを、視聴していただきたいなと。
And I think it's really important. Japan said that they would be the first Great Reset full adopter. Okay. And
はい、ここですね。日本がね、このグレー、うん、まあちょっとね、この GR のですね、フルアダプター。まあ全面的にこれをその適用する国だと。しかもその世界で最初に。ね。で、これって、やっぱり、非常にその優れた指摘だと思いますね。で、ここから始まるんですよね。でね、衝撃的な発言が出てきます、後半にね。まあ、日本のですね、日米軍事同盟っていうのが金融同盟だっていうのはよくわかる。そしてですね、そのアメリカに今日本はこれ救済されてる状況です。すでにね、日本の資産崩壊ってもう始まってるんですよ。ね、その皆さんってか私も知らなかった。日本の資産崩壊ってすでに始まってもう現実に起きてるんですよ。で、それもこの動画を見ればね、視聴すればわかります。まあ理解できると思う。皆さんならね。そしてですね、ですから、このですね、だから次の展開、日本ですでに資産崩壊も起きてます。起きているので、これがいずれアメリカに波及するわけです。したがってね、このタイミングで米国大統領が来るわけですよ。皆さんよく考えてください。日米の歴史の中で、米国の大統領が来る、日本に訪日されるってことありました？ないでしょ？ないんですよ。っていうのは、日本のその首相がですね、訪米する前に、アメリカの大統領がね、来る、その前政権の時には来てないんですよね。そんで、岸田首相になってからも、岸田さんがね、アメリカに訪米しようとしても、これを拒否されてきたわけです。ね、で、なぜその日本の首相が、その同盟国ですよ、訪日を果たしてないわけだよね、もう2代にわたって、ね、これ、かなり異常な状況で、ね、日本の、しかもですよ、バイデンは今回、日本に来るんじゃなくて、韓国に行くわけですよ。韓国に行ったついでに日本に寄るわけです。大丈夫ですか？ね。だから前代未聞のことが起きてるわけです。じゃあ日本で何を、何しに来るんだと、バイデンがね。で、それは今日その増田俊夫さん、その増田俊夫チャンネル、ね、あれで出てますよ。ね、全部だからその日本の主導、日本が主導権を持っている、あるいは日中でその構築しようとしている、RCEP ね、RCEP ですか、RCEP やですね、あるいは TPP、ね、これぶち壊しに来るわけです。ね、ね、ぶち壊しに来るわけですよ。バイデンね。で、それはもうその日本に通告なしに、もう TPP おしまいだと。ね、RCEP もこれね、ぶち壊すと。ということで、これ日本と中国、あるいは日本がですね、主導権持ってたもんですよ。これなくなっちゃう。ね。大変な時代に今なってるんですよ。で、それって、なんかその、どういうその背景でそうなってくるのか、突然ね。いきなりなわけですよ。これね、増田俊夫さんの、チャンネル今日配信、YouTube 配信ね、ぜひ視聴してみてください。それと合わせて、この、今回私ご紹介する、ね、この方はね、以前も一度紹介したことあるかもしれません。で、だから一度ちょっとね、この人物というか、このキャスターっていうかね、ニュース解説者。ニュース解説者じゃないですよね。なんていうね、その、深くね、この世界情勢なんか、これをジャーナリストだと思うんだけど、ちょっともちろん個人的には知らないし、まだ詳しく調べてないんでね。このチャンネルもそうなんだけど、ちょっとそれは後回しで、とにかくこの方の話してること非常に重要。で、これね、日本がね、破綻してると、もう910兆円を日本の救済のためにね、ベールアウトをもう使ってるんで、3ヶ月前だから、今年に入ったからですよ。年内に入って、まだ日本はさ、ね、何やってた頃だ？岸田首相が誕生した頃かな。ね、よくわかんないけども、で、その国内がぼやーっとしてるときにさ、すでに日本はこれ救済されてるわけよね、アメリカ、FRB に。910兆円も、日本の救済につぎ込んでるわけよ。 910兆ですよ。1000兆円近いですよ。いやこれも知らなかった。ね、でそれはどういうことかってのは、そのほら、あ、皆さんね、あのこの動画をしっかり視聴してください。だからね、この本当石にかじりついてでもね、この内容を理解した方がいいと思います。もう多少ね、語学の壁ってのあるけど、まあ、これからの時代って本当にこういうところを突破していかなきゃいけない。うん、そのいつでもこの日本語でね、この何でも情報が取得できる時代じゃなくなるんですよ。でやっぱり、うん、その情報はね、早く入手した方がいいし、早く理解した方がいいわけです。そうしないと次のね、対応。まあ出方が読めないでしょ？国際関係だって。いや、この動画を視聴すればさ、なぜ岸田さんが、ローマ法王に会ったのか。ね。で、NATO にあれほど強くこだわるのか、ね。よく理解できるわけですよ。だって、そのアメリカはさ、もう日本コストかかってしょうがないわけよ。900兆円も、もうそのアメリカはこの負担してるわけだ。ね。この去年ですよ。これ以上も負担できないわけよ。だからもう米軍置いておけないわけよ、日本に。ね。しかもですよ、その日本が金利上げられないのは、そのもうその、日本も大量のあれじゃないですか。ね。昨日もニュースに出たけど、その国債残高、1000兆円超えてさ、まあ地方を合わせれば1000、まあ1500、600とかあるわけでしょ。1500、600兆円ね。で、あと民間の負債もあるわけで。ね、大変な日本は、で世界一こう借金してる国ですから。ね、その対 GDP 比だったらダントツで、ね、アメリカの倍、アメリカのダブルですよ。なんか岸田さんが資産倍増だとか言ってるけど、すでに日本はですね、その負の資産を倍増させてる国です。ね。だから そんな国にですね、資産倍増を言う資格があるのかどうか、まあ、ちょっと頭おかしくねえかと思うんだけど、まあ、まあ、それは置いといて、あれですよ、そのシティですか？シティオブロンドンで、ね。これも多分日本の首相の中では初めてじゃないですか。シティのそのギルドホールでね、そのスピーチを長々と、まああのスピーチ原稿を私も読みましたけど、まあゆっくり話せば1時間かかるね。で、ネイティブの人があれを読めば、まあ20分ぐらいかなと。あ、でもゆっくり読んだでしょうから1時間近くかかったんじゃないですか。まあわかりませんね。岸田さんの英語力ってよくわかんないから。で、まあまあ、それも置いといてですよ。まあ、だから一連のですね、この外遊も含めて、ね、外交に行って、で、マリンが来るわけでしょ？そのフィンランドから。あれも NATO だよな、NATO 入りたいって言ってる。その、要するに日本ってさ、まあ、増田さんの方の、今日の動画見てくれればわかるけど、やっぱこう、負担をさせられるわけよ。どんどん追加で。NATO ももうお金がなくなってきてね、だってあんなにもうあれでしょ、出費してるわけですから。ね。今、軍事行動を取ってるわけで。だからもう NATO も、その金がもうなくてですね、日本にもうすがりついてるというか、日本に入ってね、日本にその負担をさしたいわけですよ。で、あとはそのアメリカがもう軍事的に日本にその、駐留させておくのがまあ難しくなってきたんで、まあ、アメリカはこれ撤退してるわけでしょ。ね、そうすると日本はこれ、なんていうのかな、孤立状態になっちゃうから。で、当然その台湾もこれ、支援できなくなるしね。いや、っていうか日本にその、あれでしょう、その、軍隊を置けないってことは台湾にも軍隊を置けなくなるわけですよ。ね。さらに南半球、のところなんかもそうですね。オーストラリア、ニュージーランド。まあ、あの辺は英連邦だけど。まあ、結局そのヨーロッパのその軍事組織、その NATO の本体の方だよね。もうその二国間軍事同盟じゃなくて、そのやっぱ集団安全保障のところに日本をその組み込まないと、日本も孤立しちゃうし、その、まあ、アメリカの極東政策っていうか、そこもこの、なんていうかな、まあ、丸きがら空きになっちゃうん で、今の状況だとまずいじゃないですか。だからそういうのがもう見えてきちゃって、ね。で、日本もそれを自覚してですね、まあ自覚してるのかどうか知らないけど、その NATO にこう接近してるわけですよ。一連の流れってそうつながってくるわけですよ。しかも今回その TPP 潰し、そして RCEP 潰し、これはそのインド、ね、インドとその、まあ、アメリカ、まあ、インド洋とその太平洋、これをつなげちゃおうって話でね。これって要するにその中国が言っている、まあ、あるいはその、 ブレ、なんだっけ、その、ブレグジットじゃなくて、ブリックスか。そのブリックスやですね、あるいはそのユーラシア経済、ユーラシア経済圏、そのロシアとインドと中国でやろうとしてる。まあ、あれに対抗するものだよね。うん、で、アメリカ主導でやりたいわけですよ。だからその日本が主導権持ってる、あるいは中国が持ってるね、ああいうその自由貿易圏っていうか、ああいうものを一回潰して、アメリカ主導でやりたいと。で、軍事的な負担の方はアメリカしたくないから、もうコリゴリだってことでね、いや、アメリカパンクしちゃうから。なので、日本はこれ NATO に、これ、まあ、くっつけるというふうな動きにこうなってきてるわけですよ。まあ、私の見るところ。で、これってものすごい人の転換っていうか、そのコペルニクス的な転換じゃないですか。ね、日本があれですよ。政府の公式な見解では、日本っていうのはその世界最大の債権国だと。金持ってんだと。いや、2000兆円持ってんだと。いうことを、言っといてですよ。ね、言っといて、シティで言ってるわけですよ、それね。だけど、やっぱシティの連中って、やっぱそんなのもう見透かしてるわけだよね。うん、そんなことを日本が言ったってですね、そんな信用しないわけですよ。うん、もうその、だってその2000兆円のうちのその半分近くがアメリカによって負担されてると。いや、去年の話ですよ、それも。3ヶ月、3ヶ月前だから去年じゃない。今年の初めですよね。そして、いや、この、その、だからその話が出てきたのが、その今年に入ってからです。3ヶ月前。だからそれはそういった研究をしたわけですよね。その分析をして分かったわけですよ。で、そのあたりのその経緯っていうかね、それをこの、まあなんかその3ヶ月前に自分たちがリポートした話ではっていうことを言ってるから、この3ヶ月前のこの同じチャンネルで、クリトラチャンネルじゃないですよ。ここのチャンネルで、だからその話をしてるはずなんですよね。そこはまだね、私主張してないんで、まあちょっと、まあそれを、何ですか、まあ検討がつけば、まあ、分かればね、またご紹介したいと思うんですが、まあ、それもぜひ視聴してみたいと。まあ、そうですね、Q3、Q4 のね、まあ、FRB のその、まあ、1000兆円ぐらい吸ったわけでしょ。あれの大半が日本の日銀の救済のために使われたわけですよ。そのコロナっていうことにして。で、まあ、それはいいですわ。で、あと、その日本の国内でさ、その11兆円の中、使途不明ね、だってさ、910兆とさ、11兆じゃ全然ない。だって、その、もう、90倍ぐらい違うわけでしょ。で、日本ってさ、その11兆円がどこを使途不明金だって騒いでっけどさ、それって、なんていうのかな。じゃあ、その910兆円の方、そのアメリカから入ってきたさ、救済に使われた910兆円ね。この辺はね、実際にだから910兆円が入ってくるわけじゃないんですよ。その金融のリテラシーを使うと、まあ、そのからくり分かるわけですよ。で、よくね、この動画視聴する、内容ですね、よく吟味してね、金融リテラシーで読み解いていくと分かるわけですよ。英語ではね、7トリリオンダラーって言ってますけど、で、これ910兆円ですね。今、1ドル130円で計算すると。まあ、莫大な資金じゃないですか。で、これが日本に入ってきてるわけですよ。どういう形で入ってるかっていうのは、そのこれまでの日米の金融関係、ね。まあ、財政関係を、これをその、分かっていれば分かるわけですね。即座に理解できる。なのでね、だからこの英語の動画だけを視聴しても、分かるかどうかはちょっと保証の限りではない。なので、一応その、まあ、なんていうの、私のその、少しこう感じたところ、ヒントに参照していただければ、あるいは、それにその、その全体が分かる、うん、そのこの、方がね、話していることがこう理解できるんじゃないかなと。まあもちろんね、私以上にその実態に詳しいというか、そのリテラシー高い人は、まあそんなことはもう分かってたよと、うん。別にこの動画視聴しなくたって、自分は理解してたよっていう人もいらっしゃるかもしれないけど、まあ、私にとってちょっとこの、非常に、驚きの内容だったんで、ね、まあ、その興奮が冷めやらない中にね、まあ、早くこう、まあ、それも含めて情報ですね。はい、まあ、速報性というのは大事だと思うんで、まあ、気づいたらすぐそのシェアしていこうと思うんで、 ちょっとね、中途半端なね、まあ、その、あちこちこう触れましたけど、話題にね、まあその、まあ、このチャンネルをね、まあ、継続して聞いてる方はね、まあ、大体こう分かると思うんで、まあ、いつもこんな感じで話してるんでね、まあ、雑談だし、まあ、ぜひね、皆さんね、この動画、私は必見だと思うんで、そしてそのね、その限定ライブ配信、限定ライブ配信をお聞きになった方は、特にね、メンバーの方は、またこれを視聴していただくと、よりね、私が、そのなぜ日本から崩壊するのか、いや、すでに崩壊してるんで、資産崩壊も起きちゃった話なんです。で、これをそのアメリカが、一時的にだからカバーしてると。だけど、もうそれはもう一時的な措置で永続化しないわけです。したがって日本の外交だとか、この経済上、だからね、その緊急事態条項っていうのが今非常に、あれ会見もそうだね、非常にこのもうそのラストチャンスみたいな感じで、ね、もう岸田さんもだから、もうそれを、この参院選に向けてね、もう一番の、なんていうのかな、まあその選挙の争点に、していかないといけない状況になってるわけですよ。だからその要するに財政的な問題からも緊急事態条項を入れざるを得ないような状況になってるわけですよ。で、それに、その状況を、そのアメリカの、まあ、こういった、まあ、この方も含めてね、まあ、理解してる人が、まあ、もちろんその FRB は理解してるし、ね、まあ、バイデンも理解してるし、そしてですね、シティですね。まあ、バイデンが知ってるってことを理解してるってことは、これシティも当然理解してるわけです。まあ、ローマ教皇もね。なのであったわけですから。それがあるんであったんですよ。重要なことだから。だってアメリカの、あれ極東のその戦略が全部変わっちゃうんだから。あのバチカンだってその無関心でいらないでしょ。その中国と国交を結ぶ一歩手前まで来てんだから。ね、これ台湾問題も関わってくるでしょ。バチカンも非常にその注目している。ね、そういう今見えない状況。なんかこれ分からないわけですよ。これなんていうかな。その、メディア、マスメディアの情報では分からないわけですよ。なんでね、まあ一つ私はそのように理解しましたんで、まあ、皆さんもね、まあ同じような、感覚に、あるいは思いになるかどうか分からないんだけど、まあ、とりあえず、まあ、騙されたと思って、しっかりね、視聴してみてください。まあ、その、日本語での配信ではないので、まあそこのね、語学の壁ってのあるんだけど、まあこれからの時代ね、もうやっぱその言葉の壁ってのはやはり、もうなるべくこう、その、これね、なくしていかなきゃいけない。あ、ダシジもそうだけど、まあ、やっぱりね、まあ情報を獲得していく上でね、まあ、言葉の壁ってのはやはり壁ですから、まあ、これをなるべくね、こうぶち破っていく。うん、そう、日々ね、だからまあ、やっぱりそのやる気がなければね、打ち破ろうっていう気がなければ、なかなか伸びていかないと思うんで。まあ、なかなか世界にね、海外にも出れない状況だけど、まあ、こういうところでね、モチベーション保って、語学力ね、こうつけて、まあ、お互いね、つけていこうと思ってます。まあ、つけていくしかないじゃないですか。まあ、年取ってもね、やっぱこれ、諦めちゃいけないと思うんですよね。まあ、別にその、ペラペラね、こう話すことが目的じゃなくて、やっぱこのリテラシーですよね。うん、まあ、外国の情報をそのきちっと理解する。まあ、それが趣旨ですからね、一番大事なことで。まあ、内容が理解できないんだったらね、これペラペラ話せたってしょうがないわけで。まあ、ペラペラ話せるのも大事ではあるけどね。まあ、どっちが大事かって言われたら、やっぱり理解することの方でしょう。まあちょっと、はい、脱足的になっちゃったけど、 はい、失礼しましたね。放置しちゃってすいませんね。あ、今ちょっとうちのかみさんがね、会社に出かけるんで、まあちょっと打ち合わせをしておりました。なんかチョコレート買ったやつがね、高級チョコレートがどっか行っちゃったっていうんでね、昨日から大騒ぎなんですよね。一瞬出てきたんだけどね、また消えたっていうんで、なんかめんどくさいんだけどね。あ、もう25分ですね。あんま長くなるとね、ポッドキャストの方にこれあげますんで、あげたいと思ってますんで、はい、じゃあその関係で、はい、まあ、このあたりでね、一度、はい、終了いたしますね。皆さんご視聴ありがとうございました。